今日は創世記の2章をお読みしてみたいと思います。旧約聖書の創世記の2章です。創世記の2章の4節から9節までお読みしたいと思います。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て土地の全面を潤していた。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。そして3章の終わり23節、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。この JWTC では聖書の読み方、どんなふうに読んだらいいんだろうかということを一番の念頭に置きながら礼拝をしたり学びをしたり、いろいろな神学を考えたりしています。結局は聖書をどう読むかっていうことに、キリスト教であれば最終的にはそこに帰っていくわけですね。まあ他のキリスト教もいくらでもあるかもしれないけども、それでもまあ普通キリスト教って言ったら最初は最後は聖書どう読んだらいいんだろうかっていうことに帰着するということは、やっぱり聖書を読むということは誰でも分かり簡単なことで、一番初めの手っ取り早いことなんであるし、またそこに終わらないで深さもあり多様性もあり、分からないところがいっぱいあり、聖書を読む面白さっていうのがいろいろなんだっていうことを意味しています。ともすると、私のこういう聖書の解釈が、信仰の理解が正しいんだと主張しますし、したくなりますし、また絶対そうだって思いたいのがお互いなんですけれども、で私もそういう中に生きてきました。クリスチャンはみんなそういう中に生きてるんです。カトリックであれ、プロテスタントであれ、カリスマであれ、あるいは、メインラインであれ、古代東方であれ、みんな自分たちは聖書読んでます、聖書をこう理解してますっていうところから信仰を築いており、そして信仰を養ってきたというか、育ててきたというか、努力してきているわけです。そういう意味でですね、私たちもまた聖書に帰って 聖書を読みたい、本当に読みたいという気持ちで、いっぱいです。私も50年牧師をして聖書を読み続けているけど、未だ本当に聖書はこれでいいんだ、ここまで読んでこうなんだって、今までとだいぶ違ってこう方向は見えてきたというものの、やっぱり今日も後でお分かちしたいとは思いますけれども、本当のところを分かっているわけではない部分もたくさんあるんだっていうことを知っていただければと思います。今年に入って大野キリスト教会の礼拝では信行牧師が創世記の1章あるいは2章を通して礼拝メッセージを取り継いでくださっていますし、私たちの信仰が創造ということにあるんだ、土台があるんだ、出発点があるんだということを繰り返しお話ししてくださっています。私はこれは本当に素晴らしいと思うし、聖書はそう言ってると思うし、その通りだと思って、まだ2回ですけれども、アーメンアーメンと叫びながら礼拝のメッセージを聞いております。自分の息子のことを褒めるっていうのは本当に良くないと思っておりますけれども、息子であろうと息子でなかろうと誰であろうと、いいメッセージを取り継いでくださったら本当に感謝するということで、そういう意味で私は申し上げていることをお許しください。ヌビ先生が繰り返し言っていることはですね、ここの部分は詩人の心で読むのであって、科学者の目で読むのではないのだっていうことを言われております。そう言われる背景には、科学者の目で読みたい、読んでいる、あるいは読むべきだと考えている、そういう人たちが、少なからずいる、または過去にはいた、これからもそういう読む可能性があるということを意識しているから、詩人の心で読んだらどうでしょうかと言ってるんですね。その言葉の具体的なイメージとしてはですね、先週のメッセージだと、海を前にして、大海原を前にしてですね、それで美しいこの自然、海、太陽、こういう光景を見ながらね、人生を語り、神様の素晴らしさを語っているその時に、この水の温度は何度だろうかとかね、波はどうして起こるんだろうかとか、なんかそういうことを考えて、あるいは潮気はどれぐらいだろうかみたいなね、そんないろんなこう科学的なことを考えることが、我々は人間として知ってますよねと。でもやっぱり本当に自然を見て神様を褒めたたえている時、あるいは人間が、友人が、あるいは、誰かが、愛を語る時、そういう時に、そういう興ざめのような質問をして、せっかく素晴らしい思いで自然を眺めているその心っていうのがなくなってしまうというか、なんかそういうことは意味がないですよねってお話ししてくださってるんですね。私にはああいう話がやっぱりできなくてですね、詩人の心で歌い、科学者の目で、見ないっていう言葉は僕も言う、ああなるほどと感じて聞けますけど、ああなるほどな、ああいうふうに、ある場面を設定して、そしてお話しするっていうのは、やっぱりコミュニケーションの能力の問題ですよね。僕にはやっぱりできないけど、なるほどなと思って感動しながら聞いて、また教会の皆さんもね、そういう理解の仕方がピンときてると思いますし、それから子どもたちにお話しするときも、あるいは若者たちに、伝道していくときも、そういうことを伝えていけば きっと聖書のメッセージは届くだろうなっていうふうに思っておられると思うし、また実際そうだと思います。そんなことがまあごく自然にできる野引先生たちの世代は僕は羨ましいなという気持ちがしています。僕なんかはどうしてもその前のこう高校時代から信仰を持った背景がもともとやっぱり科学の目で聖書を読んで、もう聖書は耐えられるんだ、聖書は素晴らしいんだからということを教え込まれてきまして、そしてそれになかなか納得できなくてついていけなくて、いまだ尾を引いてその問題ぐずぐずぐずぐずしながら、まあ、やっとなんとなく今おっしゃられているようなメッセージの理解の仕方、物語の読み方っていうのに、かろうじて到達してこれなんだと思って一生懸命言っているのが自分の姿かなと。そんなところはもう当然のこととして、通り越して次にステップしていかなきゃいけないんだっていう、そういう信仰クリスチャンたちは私にとっては羨ましいところです。本当に生きててよかったって思うことが、そういうメッセージ聞きながら感じております。と同時に、私がこれまで撒いてきた種というのをまだ多くの人たちはこだわっておるでしょうし、それから抜け出ないでいるかもしれない。それをちゃんと克服していくのは私の責任ではないかなっていうふうに思ってもあるわけです。ところで一章の創造の物語と二章から三章に、同じような創造の物語が書いてありますが、明らかにここは、二つの違った創造の物語であることははっきり分かりますよね。一章の一節から二章の三節までは誰がどう読んでも一つのまとまり、創造7日間で行われた、そして6日目人間作られて最も素晴らしいものとして被造物を支配するように管理するようにという使命を与えられた、全ての創造部は良かった、人間はその最高の創造物の中での傑作である、しかも神様に似せて作られ神様と一緒に全ての他の被造物、良き被造物を治めるように言われてるんだ、本当に創造は素晴らしいということで、ある面で完結した一つの物語であり、それがもともと多分まとまっていたものが最初に置かれたということは間違いないだろうと思うんです。そこまでは誰がそう聖書を読んでもそういうふうに、見えます。で、2章から3章における創造の話、これも創造の話なんですが、ここは何なんだろうかっていうとですね、最初の人間が神様に背いてしまって、そして神様が置いてくださったエデンの園から追放されてしまったという創造も書いてあるんですが、一章の創造の続きではなくて、むしろ全然違った別のテーマを持ってこの二章の一節、四節から三章の終わり、あるいは場合によっては四章全体も含めて、続きがあるんですよね。とにかく読んだ方がいい、この別の物語が置かれている。で、置いた方は神様であり、まあモーセであったか、あるいは、誰かもっと別の人であったかもしれないけれども、それは神様の霊感によって置かれたものだって聖書言っているように、神様の主権のもとで 何らかの形でこういう資料が保存され、そして組み入れられ、そして一つの話としてまとまって継承されてくるというプロセスを通ってるわけですから、だから、その点をよく考えながら聖書を読むことは大切だと思います。でしばしば私も自分もそうなんですが、聖書を読んでてですね、こう一つ一つの小さな物語のまとまり単位っていうのをあんまり尊重しないで、聖書全巻、これ神様がお書きになったんだから、どこに書いてあろうと何であろうと、とにかく関係あるものを全部寄せ集めてきて、そして私たちが考えているある一つのテーマに基づいて読み直す、まとめ直すという作業をクリスチャンは4月だするところの良さもたくさんある。またすることによっていっぱいキリスト教の信仰っていうのは豊かになるっていうことも言える。でもそうやってしまうと見落としてしまうこともたくさんある。そうしてしまうことによって聖書を平らな薄っぺらな一冊の教理の書か倫理道徳の書か How to live 生活をどういうふうにしたらいいのかっていうことの、そういうマニュアル本であるかのように、聖書のあちらこちらをあんまり文脈を尊重しないで、拾ってきて、それなりのこの教理なり倫理なりあるいはマニュアルなりを作っていくっていうことをしてしまってきたしがちであるということも実際あるわけですよね。特に神学の世界、クリスチャンでも聖書を体系的に読む、全体的に読むって言った時にそういう傾向が強くなると思います。で、それは私は聖書最終的には神様をお書きになったものであり、私たちにとって66巻全体が神様の言葉なんだから、そういう意味では本当にそういう読み方も素晴らしい伝統であり、大切なことを私たちに教えてくれたし、私たちはそういうことを引き継いでいるんだ。それなしではですね、旧約聖書も新約聖書もバラバラだし、旧約聖書も時代によってバラバラだし、人によって違うし、新約聖書もそうだしってやってしまったらですね、本当のところ神様がっていう部分ですね、聖霊が語ってくださったというところっていうのが分からなくなってしまって、やっぱりそれも中途半端なというか本当のキリスト教ではなくなってしまう、両極端にこうぶれてしまうような結果をもたらすんじゃないだろうかと思います。そんなわけで創世記一章の創造の物語、7日間で行われたんだよ、最後は人間だったんだよ、全てはいいんだよ、神様は人間にこれらを治めるようにって言って、神様は今7日目は休んでおられるんだよ、これ一つのまとまり、神様は安息をしておられる、人間も6日間働いて安息するんだよということも背景にある創造の理解、光、そして海、陸、あるいは太陽、こういう順番がもちろん神様が作った順番なんじゃなくて、人間がこの世界を見た時に身近な陸と海、あるいは遠い星、太陽、月、そういうものが作られた、人間を中心に人間が見たこの世界の現象というのをある順番に基づいて、はい、作られたと、人間との関係の中で生じている問題ですよね。そのことを人間が描写するんですから、だから人間が 手短にあるものから始まって遠い太陽に至るまで どんなふうに作られたかっていうことを書いていくってごく自然なことであって、あくまでも書いた人々の視点に立ち、書いた人々の理解に基づき、創世記の1章から2章3節が書かれているってことは当然のことですということでしたよね。ルビキ牧師もごく最近までは科学的にものを考えるっていう考え方なかったんですって一言言われたけれど、まさにその通りなんですよね。そういう意味では科学っていうのが本当に起こったのは近代の今から2、300年前の話かもしれない、4、500年前の話かもしれない、あるいはギリシャ時代にも科学はあったということで、それぐらい前かもしれないけれども、いずれにしても聖書は書かれた時代、古代オリエントの社会でそんなことを解明しようとして明らかにしようとして書かれたものじゃなくて、目に見えるものの全てが神様が作ったんだよ、いいものだったんだよ、人間はそれを治めるんだよと、こういうふうに言っておられる。神様休んでいるっていうのはね、もう何もしないで見てるっていうんじゃなくて、神様は作られた全てのものを新しい形で展開している、継続している、維持している。今日で言えば創造とその後の歴史をずっと見守っておられるということなんだと思うんですけどね。そういうふうに創世記読んだ時に2章になると全然今度は雰囲気が違ってくるわけです。この世界何にもない時にまず神様人を作ったって書いてあるんですよ。別にこれ一章とか矛盾するかって言ったら、もう明らかにもしねそれを作る順番っていう観点から言ったら、二章の最初に書いてある4節5節ですね、そういうところを見たときに、一章の順番とは全然違うということであることが分かりますよね。2章の5節見ると、地にはまだ1本の野の灌木もなく、まだ1本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て土地の全部を潤していた。神である主は土地の塵で人を形作り、その穴に命の息を吹き込まれ、それで人は生き物となった。でそれで神様である主は東のエデンの園を設けて、主の形作った人を置かれたというふうにね、まあ読めばそうはっきり言ってるかどうか分かりませんけれども、地の上には何にもないところにまず神様人間作って、それから植物ができてきたかのような書き方をしています。これが科学の目で見ると、これどういうことだろうかって疑問に思うのは当然のことです。科学の目じゃなくたって一章との、物語の比較をすれば、あ、誰でも一章と二章随分違うな、でも一章と二章違うなっても3000年前4000年前の人みんな読んでて、みんな知ってて、みんな語ってきて、気がつかなかったかったらみんな気がついてると思います。でもそんなことを問題にしてなかったから問題にならなかったっていうことなんですよね。じゃあ2章は何を言いたかったのかっていうと、6日目に作られた人間のことを取り上げたいわけです。で、人間が神様によって作られたって1章では簡単に書いちゃったけども、実際に人間はどこにどんなふうに作られて何を神様から求められていたのかっていう別のテーマの話なんです。だから書き方が全然違うわけです。順番も違えばまた書く意図っていうか目的っていうのが違うんです。で、ここで何が一番言いたかったのかなっていうと、神様は人間をエデンの園において作られた。エデンの園において神様は一つの禁止命令を与えた。どこ何でも食べていいんだけども、善悪を知る木から取って食べちゃいけないよって言われた。 でもそこに蛇がやってきた。我々は蛇っていうともうね、すぐ悪魔がやってきたとこうな読んでいますけれども、これもね実は当たってないとは言えませんけれども、あの悪魔がやってきたって書いてないんですよ。蛇はね作られたものの中で一番狡猾だった。だから人間を騙す存在としての蛇という非造物があったっていうことですよね。悪魔の起源とか、人間の前にサタンが作られたのかとか、天使は堕落したのかとか、まあいろんな神学でいうと疑問っていうのは山ほどあるけれども、そんなことを神学的な問いに答えるために創世記の2章から3章が書かれてるわけじゃなくて、とにかく人間はエデンの園という最も素晴らしい神様が期待していたところに置かれたんです、そのエデンの園から追放されたんです、そして命の木から人間は遠ざけられてしまったんです。もしも人間はエデンの園において神に従っていたら、おそらく命の木とともにエデンの園で生活していたはずなんです。でも一番の問題は、神様に背いてエデンの園から追放されて命の木からも遮断された。エデンの園は実はケルビムによって守られて、人間が近づくことができないものになってしまった。これが2章から3章一つの物語の中で言いたいことだったんですね。で、人間は本来協力して助け合っていくべきものが、助け合って生きていくということで一生懸命助け合ってたんだけども、結局神様に背くという点でも助け合ってしまった。その結果人はエデンの園から追放されたっていう物語なんです。これはストーリーなんです。ストーリーというのはね、実際に起こった出来事だったんですが、起こった出来事をある人たちが自分たちにとって意味があり分かりやすく何かを言いたいために語った。やっぱり事実は事実なんですが、事実は物語として整理されている、語られている、意図があるということなんです。それは他の意図で読むこともできれば、事実を全部述べているわけでもないし、歴史の事実をたどろうとしても物語においてはすでに頼る、たどることに意味がなくなってきた。そういうふうに読んだらいいんだっていうふうに物語として読むということを聖書の世界において本当に言うようになったのは1980年代、なんと今から40年ぐらい前のことだったと。それまではほとんどそんな風に読むっていうこと自体しなかったっていうことだったんですよ。だから物語として読むっていうのは、本当は昔からそう読んだはずだし、そういうふうに書かれていたっていうことは事実なんだけれども、特に教会の中で聖書を読むときに物語として読むというのとは違和感があると考えてきたわけです。それより歴史の資料として神様が書いた以上はね、この聖書の中に真理がもう全部凝縮してるんだみたいな感じで、そこから真理の原理を探し出して作り上げていかなきゃいけない。神様は2つの啓示の書物を与えてくれた。1つは自然界というものを通して、 もう一つは聖書を通して、これ二重の真理説といってね、いつの間にか人間の知性というのが自然界に向かう科学の知識と聖書に向かうところの聖書の知識っていうもの、神学ですね、これは対等なもので矛盾することなく最終的にうまくこの、まとめることができるんだって、まあ今から400年前、500年前、宗教改革の時代もそうでしたしね、それ以前の中世もそうだったし、近代もずっとそれできたわけです。でも近代の科学が進んでくると、そんな簡単に2つの真理がありますって言えるわけじゃなくて、科学はどう考えても真理をはっきりさせてますよね、聖書はどうもそれとは合いませんよねっていうことが大きくなってきたときに、すごくクリスチャンたちはこの脅威を感じてね、守らなきゃならないと思って、神様の言葉である以上守るんだ守るんだと言って一生懸命頑張ってきたのが、いわゆる聖書信仰者福音派だったわけです。もうそんなこと守れないよ、科学は真理に決まってんだから、聖書はね伝説神話に過ぎないよと、こういうふうに言ってしまったのが、プロテスタントでいうとやっぱりメインラインはそうだった。戦前からある大きな教派のグループはそういうふうに、まあ、いう傾向が強かった。大学もそうなった、ミッションスクールもそうなってきた。それに苛立ちを覚えて、そんないい加減なこと言っちゃいかんと言って、この一生懸命頑張ったんです、戦後間もなくね、僕たちの先輩たちは。でそれもいいところがたくさんあった、その信仰は真実だった、一生懸命戦った。でもやっぱりないものねだりを私たちしてきたんだっていうことに、1980年頃気がつく人たちが現れたわけです。もちろんそれよりも 40、50年前からそういう動きがあったんだけれども、でいろいろ細かいところでもって議論し続けてきた。1930年代、40年代、ずっとそれを繰り返してきて、50年代になるとさらに、ね、福音派の人たちもね、普通の勉強をよくするようになってくるわけです。クリスチャンたちもね、それ以前の第二次世界大戦以前の牧師や宣教師たちはみんな単純にね、聖書を信じて科学も信じてきたんだけれど、やはり第二次世界大戦前後からアメリカもヨーロッパはもっと以前からそういう事柄には気がついて、そして、来たわけです。日本はやっぱりね、そういう意味ではアメリカの業界の影響を大きく受けて、アメリカがくしゃみをしたら日本が風邪をひくという、そういう構造って変わらないんですよ。ずっと経済だけじゃなく政治だけじゃなくて、で結局キリスト教はそのもろにそういう流れの中にいたので、アメリカの教会の動きをそのまま反映することになった。そこから卒業できたのはもしかしたら1980年前後だったと思うことになると思います。キリスト教は、いや今でも卒業できないのかもしれないと思います。でそれでこの2章から3章の物語もやっぱりこれ物語なんだということを本当に分かるようになると、物語だってね、分かるようになると何を言いたい物語なのっていうことになると思うんです。で一つこの日本の空気というもので変わってきたのはですね、最近日本でもテレビでもドラマとか物語というものがごく普通に受け入れられてきていて、そういうことが、そういう観点からものを見たり、そういう観点から認識したり語り伝えたりっていうことが非常に多いというか、それが普通になってきてるのに気づくでしょうか。まあ僕たちが一番よく分かりやすいのは大河ドラマですよね。今は 西郷さんのことをやってると思いますが、まあ、僕はあの未来で、この前のも見てなくて、時々なんかこう噂で、聞いているだけなんですけど、あの物語もう大体分かってますよね、何言いたいのか。で歴史をあるまとめていますよね。でもね、大河物語だけではなくて、全てのことが物語として語られているっていうのに気がつくでしょうか。テレビでやることのニュースはですね、ほとんど物語としてやっぱりプレゼンテーションされてるんですよ。事実をそのまんま言ってるだけじゃなくて、こう事実に関わった人たちがこういうことなんだっていう物語ですよね。あの箱根駅伝、見た方がいらっしゃるかもしれないし、お正月になると駅伝があり、サッカーがあり、ラグビーがあり、スポーツがいっぱいありますよね。あれみんなね見てるんですけれども、あれなんで楽しいんだろうか。多分あの駅伝の競争の背後にね、いろいろな物語があるんだと思うんですよね。で学校間の物語もあれば、一つの学校の中の青山学院大学がこの優勝した、これ結構我々でいうと裏話みたいなね、まあ、いろんな話っていうのがあるじゃないですか。まあ、高校相模原はですね、町田とか相模原は青山学院のみんなで、応援で、そして勝ったらいいなと思ってるわけですけれども、あの中でこう選手になるのがまず大変ですよね。学校間の競争の前に、マラソンに駅伝に走りたいっていう人たちはおそらく何十人何百人まではオーバーかもしれないけどいるんですよね。4年生は全部この同じスピードだったらね、4年生は出さないで低学年の人を出すんだとかね。それからこの人はこういう苦しみがあったけども、なんかこうだったって、あれ駅伝のこう話を聞いてて、ただずっとね走ってるだけですから、それを、はい、順番が変わりましたって言ったってちっとも面白くないですよね。でもこの人がいかに途中挫折して、昨年はこうだって、その間スランプに陥ってとかね、それから競争に負けてとか、で監督が変わってとかね、なんかまあいろいろこういろんなドラマがありますよね。で駅伝、はい、今年度はどこの大学が1位になりましたか、2位はどこですか、3位は誰ですか、事実はそうですよね。でそれだけを読んだって人々何にも面白くないわけですよ。でもこの物語というのを込めてくれるから、やっぱり人々は知る喜びがあるし、なんか楽しいわけですよね。物語なんですよ。スポーツだけじゃありませんで、政治でも物語なんですよね。やっぱり政治も説明、物語をいろいろ背景を説明してくれるとね、とってもよくわかる。今一番ね、あのニュース解説で面白いのはね、池上さんだってよく言われるんですよね。池上さんのあれで、私もあの人が出るとですね、やっぱり惹かれて見るんですけれども、まあ何があの人の解説面白いのかって言ったら、やっぱり物語としてちゃんと調べて構成して話をしてくれてるんですよね。でやっぱり意図がある。だからまあ池上さんのあのニュース解説はフェイクニュースなんだと、要するに、こう独断で考えて分析してる、それは結構客観性があるとかね、いろんな見方を紹介してくれてるっていうんでは違うだろうけど、そうなんですよ。フェイクニュースっていうと言葉は違っちゃうけれども、やっぱりですね、物語としてやっぱり一つのドラマに仕立て上げる能力、情報を集めてまとめてプレゼンテーションする能力はやっぱり優れているわけですよね。でそれに人々は考え感動される。だからね、他のニュース解説もね、 結構同じような手法をみんな取り入れてるんですよ。7時のニュースでも何でもね、あるいは、いろんな物語をやっぱり紹介している。私は、昨日だったか一昨日だったか、石川佳純っていう卓球の選手はですね、このプロジェクトプロフェッショナルプロフェッショナルかなんかで紹介してね、で、いや私も大体寝始めてたんだけど始まるよとか言われて、それで、見に行ったんですよね。でじっと見てて面白かったのは、卓球のボールが変わったのでそれで勝てなくなって、それにこのアジャストして、行く中でラケットも変えてとっても困難であるけれども頑張ってプロってのはそうなんだというストーリー物語だったんですよね。で僕たちが実際やってる体験から言うとね、あれ違うんですよ。卓球のボールが変わったってことは本当なんです、数年前ね。そして、あの回転も今のボールは回転しなくなったっていうのも本当なんです。でもですね、その時石川さんはねすでに優勝してるんですよ、ボールが変わっても。で何が変わったかっていうとね、16歳とか17歳の伊藤美誠さんとかね、平野美宇さんとかっていうああいう女子の高校生のような人が、男子で言えば何て言ったっけな、なんか4歳か5歳の男の子がいますよね、張本くんですよね。こういう人が実は出てきて9年も王者である水谷選手を破ったりするわけですよね。そうするとね、これらのドラマの中でボールっていうのがセルロイドからプラスチックに変わったっていうことがあることはあるんです、事実なんですが、実は3年前4年前すでに変わってたんですよ。だからその時にも彼らは優勝してたんですよ。で僕はあれを見ながらですね、そんなこと言うとこのストーリーが成り立たないんですよね。石川さんたちがこの若い人たちに負けて中国に勝てないのもですね、別にセルロイドからプラスチックになったからではないんですよね。もともと勝てなかったんですよ。でそういう目でもってこう見たら、あの物語は成り立たないんですよ。プロフェッショナルはね、変わることがね大切で強くなることだっていう、やっぱりメインテーマがあるわけじゃないですか。で確かに若い人たちはもう反応は早いし、そこに慣れてるし、古いセルロイドでもって苦労していたというのとは違うっていうことは、それは当たってるんです。だからかなりの真実と同時に、本当のところ問題は何なのかなって言ったら、やっぱり卓球というのは結局こう反応の能力ですよね。そしてね、多分スケートとか体操とか女子で言えばね、そういう人たちのように若返って、そういう年代が一番こう優れた技術みたいなのを表せるスポーツなんだと思います。野球とかサッカーとか、あるいはバスケットとかね、ラグビーとかっていうのはまたいろいろ要素があるわけですよね。で卓球っていうのもスポーツなんです、確かに。でもね、半分以上頭脳プレーなんです、理屈なんですよ。で理屈に合った形が対応できる能力を持ってるかどうかなんですよね、敏捷力みたいなものに。これは本当に 17、8歳がピークなんだと思います。20歳前は。でそれを求められているスポーツとそれではないスポーツの話なんですよね。だからフィギュアスケートでもっておそらく20代半ばになるともう本当に体を対応していくのは大変なんだと思うんです。でもそれを言ったんでは今みんなに訴えるストーリーにはならないんですよね。結局若い人にさせなさいっていうようなストーリーで終わっちゃうじゃないですか。若い人を応援しましょうって。そうじゃなくてね、やっぱりベテランの人が、とにかく勝っていかなきゃならない。もう愛ちゃんはストーリーにならないんですよ。もうね、とにかく時代は終わっちゃったんですよ。で石川佳純っていう人はまだなるんですよね。でその苦労っていうのは全然違う苦労だけど、でも言われていることは本当にいい話なんですよ。その通りなんですよ。でも知らない人はボールが変わったことの問題というふうにもしかしたら聞くかもしれない。でもないわけじゃないけどね、ということなんですよね。ということは何を言いたいのかって言ったらね、どういうこと、誰が優勝しても別にほとんど普通の人にとっては関心がないんですよ。ただ本当に苦労して挫折感を覚え、そして、打ちのめされていく人がやっぱりそこから立ち上がっていって、そして頑張っていくっていうことをみんなに知ってもらいたいし、それを知ると人々は感動を覚えるわけですよ。でその時にどういうストーリーを作るのかっていうのはやっぱり物語をする人の能力に基づく、そしてそれをそのことが人々に受け入れられるかどうかっていうことに基づくわけですよね。言いたかったことは、物語っていうのはもともとそういう性格のものだと。歴史上に起こった政治であれ、スポーツであれ、人間の話であれ、どこの地域のことであれ、科学であれ、やっぱり物語の世界なんですよね。そのことをやっと人々が分かるようになったのが20世紀になってから、21世紀になってからなんです。これがポストモダンという理解の仕方と結びついてきたんです。今までは歴史の資料が出たら客観的な誰もが認める真理が書いてあった、聖書はそういう本なんだってこう思ってたけど、いや、歴史の資料そのものがみんな誰かが作った物語だったってことになるわけですよね。赤穂浪士47士の話もやっぱり物語なんですよ。で吉良上野介は悪者なんですよね。大石蔵之介はこれは正義の味方、忠義の自分の主君にね、最後忠誠を尽くして殉教の死を遂げると。47人全員がね生きてて、死ななかったのかっていうことをみんな今でも一生懸命考えて、歴史家はそういうことに興味があるけれども、もう誰かが死んだはずだと言っても47人が生きていて最後にみんな自害するということのストーリーが要するに言いたいことなんですよね。で人々はそれをずっと気づけて、昔だったら講談なんですよ。でも今講談師っていうのはいなくなったので、ビデオとか映画で、あるいはテレビでドラマなんですよ。それ手段が違ってきたわけで、まして映像化した姿でもって物語を語るにはやっぱり結局はね、人が絡んでるんだっていうことです。人が絡んでないんでね、もちろんダーウィンが来たってあれずっと見てると動物の世界のね、この弱肉強食のなんか、それでもね動物たちが互いに一つになってね助け合っているとかね、縄張り争いをやってるとかって、こう一つの物語にしてきますよね。でもそれは動物の物語、結局人間の物語を人間は必要とするんですよね。また感動するし、そこから何かを私たちは学びたいし 次のアクションを起こすためのエネルギーになるのが物語なんですよ。決して教科書から自分の生きる力を与えられたっていう教科書はほとんどないんですよね。物語から生きる指針をとか歴史の教訓を学ぶ、聖書っていうものをそういうふうに見ちゃいけないと多くの人が思ってきたけども、それこそ聖書の本来書かれた時もそうだったんじゃないの、3000年前もそうだったんじゃないの、2000年前もイエス様の時代もそうだったんじゃないの、イエス様の生涯も全てイエス様が物語としてね、人々は理解し語り書いて伝えて説教してきたんじゃないの。で、我々も今その物語を読んでるんじゃないの。だからエデンの園に素晴らしい形で被造物管理するようにって置かれたけど、結局追放されちゃったんだよ。神様と一緒ではなくなった、永遠に生きることもなくなった。そして神に背いた結果を4章以降の人間は全て刈り取ってるんだよ。これは歴史に実際起こったことであるけれども、私たちが知って私たちが伝えていくためには物語という形を取らざるを得ないんですよ、とこう言った人たちが1980年代に現れてきたわけね。これは結構最初は危険だと思ったけど、伝説とか神話とかって起こらなかったことだって言おうとしてんの、あなたたちはって、こういうふうに批判されたけれども、それは人間の物事の認識して伝えて生きていく現実の中でどういうふうに実際物語は機能を果たしているのかっていうことを考えることができなかった世代だったんです。で、ひとたびこういう視点がね語られたら、あ、そんなの当たり前じゃないってね、それに関わってこなかった人は思うはずなんです。でも関わってきた人たちはね、違うことを教わってきて違うことを考えてきたから、そういうふうにいくのに抵抗を覚えるんですよね。これが私の姿なんです。皆さんもある程度そうだった。でもそういうことを考えない人たちにとっては実は当たり前の言葉だった。だからクリスチャンじゃない人の方がこういうことを言ったらスッと分かる、そうそうだよと。で、神様がこう言おうとしてるんだよったら、私はね多分すんなり中身は受け入れやすいと思います。ただし人はそれ以上に信仰とか神とか組織とかそういうものにね、日本人はすでにアレルギーなりクエスチョンを持っているために、聖書の物語を聖書の物語として素直に読むっていうことができなくなってしまっている。私は牧師として言うんだけれども、そのかなりの責任は自分にあったと思うんです。だからまあね、それこそ今は懺悔の生活をしているっていうのが本音なんですよね。 JWTC も私にとってこれが唯一の場所なんです、自分の懺悔をするね。そして私は今神学校に行ってこうだと教える力も立場もないし、影響力をもう与えることができない。ただ JWTC で聞いてくださっている牧師たちが自分の言葉で自分の信仰で自分の理解で本当にそうだと思ったら、それをね大きな声を出して言ってくれる。圭介先生が言ったとか、誰々先生が NT ライトが言ったとか、みんなそれはその人のね限界の中でやってることなんです。だから人の言葉じゃなくて自分の信仰の中でもって言うようになってくださいと、若い牧師たちは絶対にそれができるはずだとしてもらいたいという、もう本当にそこになるとね、なんとなく執念でっ 生きているようなところはありますけども、そのことを、まあ、JWTC の皆さんは、まあね、趣旨を知ってくださって自問してくださり、そういう趣旨を知ってくださってね、お付き合いしてクラスに出てくださっておりね、またきっとそうなることがいいんだろうとね、信じて行使してくださっている神様の御心だろうと思っているからしてくださっているんだと思うんですね。エデンの園から追放されてしまっている人間という部分が一番大事なんですよね。今日クラスの中で後でエルサレムの問題をちょっと言います。じゃあ黙祷したいと思います。